しばらくここ練りが開きます、はい、開いてますけれども、
はいはい、
大関寄せですか。
大関寄せもちろん行ってますよ
頻繁に
行ってますよ。
まあね、あの食肉コーナーも涼しそうですよね。
涼しいです。これだけはね、いいのはですね、あのやっぱりこの夏になってきたら、まあ、アルバイト、外でアルバイトしてる人大変ですよ。僕も経験ありますよ、外でバイトしたこと。当然肉体労働とか、
僕も引っ越し屋やってましたからね。夏きつ
かった
ね。
夏の引っ越し屋とかは、僕はあの引っ越し屋とかそういうもう、まあでかい荷物運ぶバイトで本当に一人ね倒れましたからね。
あ
マジで自分もこれやばい、危ういっていうような、ああいう経験してますと、今の大関寄せなんていうのはもうクーラーガンガンでございます。肉を腐らしちゃいけねえよ。
腹症も腐らしちゃいけねえと。
そんな腹症でございますが、
そんな腹症そのタイトルコール。
夏は大嫌い。サルテ腹症の時楽危機一発。
まあね、もう北海道産地なんで、その夏と冬どちらが辛いかというと、その、まあ、夏も暑いけど、夏は死なないからさ、冬はほら置いて捨てるじゃんみたいな話があったんですけど、今やね死にますからね夏ね。
夏にね、
うん、ちょっと日本自体の今日変わっちゃって、その今テレビとかで、はい、クーラーを適切に使ってとか言うじゃないですか。
あ、
ちょっと前まで、いやクーラーとかは体にあんま良くないからね、ない言葉もあったじゃないですか。
ありました。
それは今ニュースで、クーラーを適切に使って
使いましょう、
室温が28度にならない以上にならないようにしてくださいなんていうね、話をニュースでやるぐらいですから、ね、
だからあの携帯の僕もしょっちゅうですけど、練馬区あの今暑いと温度何度って来て、
いや僕も今は違いますけど、ちょっと前まで江古田に住んでたんで、練馬って暑いんですよね。
そうそう
です
ね。
テレビでやる東京の気温よりもなんか2、3度
暑いんですよ。2、3度暑い。
そうそうそう、
練馬それであの今、運動は原則禁止って、熱中症っていうのが頻繁ですよ最近、出てくるの。そこまでもう注意を呼びかけないと死人が出てしまいますからね。
どうですか、ね、夏になって。
いやいや、僕でも逆でも夏嫌いなんですけど、冬よりはいいかもしれないですね。なんとなくあの、まあ、物も細いから、あの人よりは暑くないかもしれないですね。涼しいなと思いますけども、しかし今日の収録作品ってこれ意外なものが収録される、
まあね、まあ前回告知した通り今回はですね、はい、7月の14日のここの寄せから1本目に再演された白い家ですね。私が遅刻したせいで撮られてないかと思ったら、密かに後ろで撮っていたという。
後ろで撮ってました。
ちょっとだからもしかしたらいつもよりは音は遠く感じるかもしれませんが、東方からの収録なのでご理解いただいた上でお楽しみいただきたいと思います。改めて僕を
さあ、そういうのその音のご理解ですね。
ちょっといきなり振られたから焦ってすぐ敗北が言えなくなったでしょ。
大丈夫ですよ。その音の点のご理解とですね、それからあのあれですよ、あのなんかあのそんなにお客さん
のちょっとみたいになって
る、お客さんの声があまり聞こえてないのはですね、お客さんが5人だったからです。そのような、フォローをしてから
演目
フォローしてからですね言いたいと、これ言っとかないとこれ盛り上がってないみたいに、まあね、盛り上がらないと
盛り上がってますよ、
盛り上がった5人です。じゃあ行きます、演目行きますよ。白い家、やっぱりこのライブというのは普通と違いまして、呼び込みでやってるんですよね。下でチラシを配ってですから、その日そこに歩いてる人が偶然、まあ、たまたま見に来たら面白かったからまた来てくれる、そういうライブでございます。はい、90で、ね、4回続けるにはそういうやり方が一番いいと思いまして、で初めて、見る方っていうのがやっぱりありがたいですね。自分のね、落語会だとかどっか借りてやったりとかするともう自分の知り合いしか来なかったりしますから、自分の知り合いに感想を聞いてもね、まああんまり意味がないんで、ですからあまり見たことない人に見てもらって、バリ雑音を浴びていただくそれが芸人が成長するということなんですが、どんどんとですね悪口とか物を投げたりですいろんなことをそちらからしていただきたいんですよここではテレビだと思ってください。でもブラウン管がないですから怪我しますそんなことでございます。お客さんが バーッとこう多い時というのは、こう年齢層とか見て、どの世代でも分かる話をしますけども、今日はですね、まあ、少ないのもありますし、なんとなくふっとこう見た感じでですね、まあ最近やってなかったらネタをやろうかなと思いまして、一席目は、ちょっと久しぶりにやるネタ で、二席目は新ネタなんですよ。毎回これ94回新ネタをやっております。毎回新ネタをやっております。ですから毎回楽しめるという仕組みになっております。でね、一席目なんですけどもね、最近やってないネタなんだろうなとこう考えてみたところですね、入ろうかどうか迷っている青年がですね、ついに帰ってしまいました。どうしたんですか、だいぶね、活動したんでしょうね。どうだろう、例えばここがちょっと人が入ってたら入ってきたと思うんですけど、で、あの、もしかしたら角度的にですよ、彼も空席しか見えなかった。そうすると独り言を言ってるやつだよ。完全にいないですね。彼の角度からね、そう見えたかもしれません。まあ進んでいくわけです。あのこういうね、落語の会というのはもうお客さんと一体となって進めていくわけなんです。こうやって明かりもついてますね。演劇とか映画だったらこっち暗いですからね。あの暗いから、あの寝ててもバレないんですよ。バレますから。寝てたらバレますからですね。もう目を見開いて見ていただきたいと思いますよ。最近やってなかったネタというのはね、これはもう、ちなみに初めて見る方というのは、僕がやってる落語のジャンルというのは、ね、あんまりわからないと思います。まあ、書いてるんですよ、ドキュメンタリー落語と。まあ、早い話が、実話を落語にしてるんです。うん、実話を落語にしてる。映画でもありますよね、この映画は実話をもとに映画にしましたという。それと一緒でございます。そういう感覚で見ていただけたらいいと思います。以前、久しぶりもう1年ぐらいやってないんですけど、だいぶ前の話なんですけども、京都に僕1ヶ月間ちょっと滞在することがありましてね、で演劇の、まあ、向こうで公演があったんです。ずいぶん昔からお世話になっている田辺剛さんという演出家の方から声がかかって、でまあ1ヶ月ホテルをね取るお金がかかるわけですね、滞在する。ですからこの田辺さんが用意してくれたのは、このある、まあ、知り合いの野田さんという方の家なんですね。でそこに1ヶ月まあ滞在して、その野田さんの家から演劇の稽古場をまあ往復するという1ヶ月なんです。で初日になって僕はこの京都の駅に降りまして、そこから電車に乗って阪急電車に乗って東向こうだかなんだか、ほとんど降りたこともない駅なんですけども、そこでほっと降りて、で地図を見ながらその野田さんの家を訪ねてずっと歩いていくんです。駅前は割とちょっと栄えてるんですが、だんだんとこの閑静な住宅街に入っていく。路地を随分進んだところに、ちょっとこのお金持ちそうな家が何軒かずっと並んでるんですね。その中にひときわちょっとこう目立つ家が、もう家が真っ白です。なんだこの白い家と。これで沸騰を見て表札を見ると、そこには野田と書いてあるんですね。あ、ここが野田っていう人の家なのかと。これから僕が1ヶ月滞在する家で、当然この呼び鈴をピンポンピンポンピンポン、ところが出てくる気配がで、隣にもう一個似たような家があるんですけども、この家の2階のところになんか人影が見えるんですね。ほっと見るとガッと人影がまるで隠れたから、なんで、とにかく指定された時間に僕は来たもんですから、また野田さんの家をピンポンピンポンピンポンと押し続ける。あっ、いきなり後ろから肩叩かれて、びっくりして、原宿さんですか。はい、野田です。1ヶ月この家に滞在させていただきます、三遊亭原宿でございます、よろしくお願いいたします。早速ね、 中に荷物を置いてください。あ、そこから玄関から上がって2階ですから案内しましょう。野田さんがその白い家の中を案内して1階玄関が手があったらもうゴミ屋敷です。いろんなものがあふれかえってる。おいおい、なんだよ。2階に上がりましょうと言って木の階段をガタガタガタガタと上がっていく。2階はベッドとこたつがある部屋が2つあるんですが、これまたまるで客人を招こうという気はさらさらないぐらい、またぐちゃぐちゃの部屋。もうベッドなんかいつからシーツを変えてないんだというような。どうぞここで寝てください。いえ、ここで寝るのか嫌だなと、パッともう見ただけで、ね、かゆそうです。こんなところで1ヶ月過ごせるんでしょうか。そしてこのこたつは本当に機能してるんだろうか。そんなことを思って荷物を置いて、野田さんが、じゃあ原島さん、この鍵どうぞこれ持ってください。これでもうね、またなくしたら言ってくださいね。どうぞどうぞ。
おお、ありがとうございます。
完全にこのもう鍵をもらった僕は自由な時間を与えられているわけです。そして演劇の稽古は夕方からなので、夕方まですることは特に何もありませんからその家にするとピンポンピンポン、はい、野田さんがやってきて、ちょっと原島さんせっかく来たね、ちょっと会っていただきたいと思います。どれ、案内されるとこの白い家の隣にあるもう一個の大きな家、そこに野田さんに連れられて入る。ガチャッと玄関を開けると、この入り口のところ靴だった、10層ぐらいかな。ところが奇妙なことにこの靴全部部屋の方向いてる。なんだろうこれ。野田さんが、じゃあどうぞ原島さん上がってください。ガラスの木の古い扉をカタカタカタカタカタと開ける。中に入っていくと狭い絨毯の部屋、小さなテレビが、奥には台所があるような感じ。さらにこの奥の部屋が見えるんですが、奇妙なことに奥の部屋電気が消えているんですけども、青い明かりがポツポツポツポツとあるんです。何の明かりだろう。野田さんは、君たち、ちょっとちょっと、ご挨拶しなさい。その青いこの明かりとともに、もう一つ白い小さな点がいっぱいパパパパパパパと点滅した。ん？ゆっくりその暗闇の方に近づいていくと、そこにはたくさんのパソコンに囲まれた死んだ魚の目をしたような若い男たちがじっと泳いでいる。お、なんだこいつら、気持ち悪い。野田さんは、君たち、あのね、原島さんって芸人さんなんですよ。来てくれたんですよ、ね、これから1ヶ月隣の家に住みますからね。君たち、君たちは全く返事をせず、死んだ魚のように、何なんだからこいつら。僕も訳が分かりませんから、あ、どうもよろしくお願いします。すると野田さんが、原島さん、彼らが何か分かりますか。分かるわけねえだろ。何なんですか。彼らはね、引きこもりです引きこもりなんですか。あ、そう、結構5、6人いましたよ。実はね、この建物を引きこもりの少年たちを集めて自立させるために作ったんです。
え、あ、そういうことで、じゃあ集まって。
そうなんですよ。実は私、野田と申します。
いや、分かってます
私、そういうプロジェクトに何年も前から興味がありましてね、引きこもりをある時テレビで見たんです。これはいけない、何とかして彼らを自立させなければいけない。そんな時僕はひらめいたんだな。そうだ、引きこもり同士を同じ家の中に共同生活させるんですよそれでね、料理も自分たちで全部
掃除も全部させるんです。全部自分たちでさせて、そして自活させるんだ。そんなプロジェクトを思いついて、で去年ぐらいから始めてるんですよ。
あ、そういうのがあるんですか。
未来の会
はい
未来の会
何なんですか。
プロジェクトの名前です。
あの未来がありそうな感じより
あ、そうですか。そしたら野田さんは引きこもりの人たちを自立させるために、あ、じゃあ今奥にいるのは。
そういうことなんですよ、原城さん。
彼はやっぱりまだ引きこもりで、共同生活してまだ日が浅いですからね。ちょっと明るくなんかお話してあげてくださいよ。
いや、何が僕、まあ、ここで急に落語やるとかもちょっと、何したらいい。
あの君たち君たち芸人さんです。
え、
原城さん、何か面白いこと。
いや、今ですか。面白いことって、いや、落語とかだったら結構時間なんか長いですし、聞いてくれるかなと。
なんかないですか、パッとできるような、モノマネとかできないですか。
いや、モノマネなんでしょうね、あんまりやったこと。
和太鼓、和太鼓。
なんで和太鼓なんですか。なんで和太鼓なんですか。いや、和太鼓、
やってくださいよ。和太鼓とか長島茂雄とかあるでしょ、そういうの。
はい、
何でもいいからやってくださいよ。和太鼓、和太鼓。
やっぱり和太鼓ですか。じゃあ、わかりました。
僕はその死んだ魚の目をしたような引きこもりたち5人ぐらいの前で、人生で初めて和田彦のものがありました。いきますよ。
あの子のもんは
引きこもりがさらに引きこもってしまった。
やばい、どうしよう。
くそ、
余計なことをしやがって、くそ。
のだめ、
こんなことで笑いが起こるわけがないじゃないか。
すると野田さんもこの全く受けなかったことが分かったとかいう、
ということでございまして、
寄席芸人のつなぎみたいなことを言います。またこの後僕は長嶋茂雄をしなければいけないんだろうか、そんな不安に駆られていました。野田さんはとにかく、原嶋さん、機会があったらね、彼らに顔を見せてやってください。きっと喜ぶと思いますよ。
絶対喜ばないと。
すでにもう迷惑そうな引きこもりたちのあの死んだ魚のような目です。そこから僕は自分の白い家に戻り、毎日のように演劇の稽古場に通うんです。ところがです、演劇の稽古は夕方からです。それまでの時間は特にすることがない。しかもちゃんとギャラが出るこの仕事だったもんですから、空いた時間にアルバイトに行く必要もなかったんで、まあなんとなく京都見物をしたりとかをフラフラしてたんですが、そのうちそんなことにも飽きてきてしまった僕は、何にもすることがなくなってきた。僕は引きこもりになったんです。どうしよう、これはやばいぞ。夕方5時まで一体俺は何をすべきなんだ。そんな時にあの野田さんの言葉を思い出しました。
顔を見せてあげてくださいよ。喜ぶと思いますよ。
そっか、彼らが喜ぶかどうか別にして、今俺が笑いたい。彼らの家に行ってみよう。ガラガラ玄関を開ける。相変わらず靴はやっぱり全部部屋の方に向いたままです。あの挨拶した日から一度も彼らは一歩も外に出てない。やっぱりずっと中にいる。
ごめんください、すいません。
当然返事はない。部屋に上がるとまたあの絨毯のテレビがあって、奥に台所、またさらに奥には真っ暗な部屋で、そこにはやっぱり相変わらず青い光、白いテッテッテ、目がキロッと。話を覚えてますか。森の中の一人の少年の目が合うんです。
お笑いでしょいつもこう家にいるの？はい。他に、なんかこの間もうちょっといたような気がしたけど、あれ、いない、あんまり、みんなどこ行ったの？一人、最近ずっと上の部屋で、ずっと上の部屋でゲームしたり、寝たりしたんで、ずっと上にいるんです。あ、一人ずっと上にいるんだ。ずっといるんですよ。もう全然降りてこないんですよ。引きこもりの中の引きこもり。バトリョーシカみたいになってる。引きこもりを開けたら引きこもりを上にはそんなやつだけど、レベルが高すぎる。え、じゃあその君たち今いるけど、ご飯とかは自分で作ったりするの？
おばちゃんが持ってきてくれるんです。
おばちゃん、
おばちゃんが持ってきてくれるんです。
誰？おばちゃん。
ほらそこ、
はい、
見るとこの台所のこの横に冷蔵庫あるんですが、前にお盆があって、そこにこのおかずとご飯と味噌汁、こういうのが何人こう3つか4つバーッとあるんです。上にラップがかかってるんですがね、こう汗をかいたということは、もう随分前に持ってきたこのご飯なんですけども、全然手をつけてないんですよ。へえ、こういうの持ってくるんだ、すごいね。結構いいじゃない。ええ、これって食べない？
いらない。
あ、そう。ここになんかパンとかいっぱい置かれてるよね、食パンとか。
別に欲しくない。
ちょっと僕は気になったのですが、冷蔵庫の中を開けてました。開けた瞬間、バサッと食料がなだれのように落ちてきた。それはもうどれもこれも賞味期限を過ぎたものばかりです。分かりやすく言えば、手前から賞味期限が新しい、どんどんどんどん奥には古いものが詰まっている。これ誰が買ってきたの？おばちゃん。
あ、そう。
食べない。
いらない。
引きこもりたちの中で唯一彼だけがまだちゃんと会話ができるんです。
この引きこもりの戦隊ものみたいなやつら、僕は勝手に赤レンジャーって呼んでおりましたまだ口が利けるこの赤レンジャーと僕は会話を続けました。
いつぐらいからいるの？
だいぶ前かな。
これってじゃあ、そのおばちゃんっていうのは誰？
お手伝いです。
え、ちょっと待って、だってご飯とか掃除とか全部自分でやるって野田さんが言ってたけど、
そんなのやらないよ。
え？じゃあそのお手伝いのおばちゃんって人がやってくれてるんだ。
そう。
ここって、その一ヶ月するのに、なんていうの、お金とかそういうのかかる？
お金は払ってる。
あ、誰？
わかんない。
家の人が払ってるのかな。君のお母さん
かな。
あ、そう。どれぐらい払ってるの？
20万ぐらい。
高え！高え！20万！そんなに払ってるんだ。
うん。
じゃあ君たちこれ5人か6人。おいおい。びっくりしました。1ヶ月で。この家の中で100万以上の金が動いてる。
どんな商売なんだ、ござめ。
あ、そう。じゃあその外にも出ずにご飯とか掃除は全部おばあちゃんがやってくれるんだね。そんな話をしてたら突然ガチャッと玄関が、
はーい、はーい、はーい、
と見ると60歳か70歳か、もう駄菓子屋で昔見たけど10年後に見て同じババアみたいな、よくわからない、もう何歳かよくわからないおばあさんなのか何なのかわからない人が入ってきました。
ああ
、芸人さんですよね？
そうです。
あ、そうですか。え、じ
ょっとねお皿とか全部下げてきたんでこの古いものも片付けますから。
あ、どうも。
はい、ちゃんと食べたの。一回片付けますよ。後で聞くとこのおばちゃんだかおばあちゃんだかわからない人は野田さんからちゃんと時給をもらって雇われてるって言います。ですからパートナーがいます。そしてこの少年たちは何にもしない。そんなことがずっと毎日続く中、僕はもう野田さんがやってることは意味がないんじゃないかと思ってきた。僕は野田さんに思い切って言いました。野田さん、自活させるって言ってますけど全部あのパートの方がやってるじゃないですか。少年たちは何もしてませんよ。
そうだね。
いや、なんでさせないんですか。
いや、あんまりごちゃごちゃ言うのもよくないかと思って。
だけどいろいろ言った方がいいんじゃないですか。
実は言ったんだけどやらないんだよ。
だからご飯もおばちゃんが作ることになったり、掃除もねおばちゃんがすることになった。だけど意味がないと思うんですよね、ここにいる。いや、ご飯とかもう出さなかったらいいんですよ。そしたらしょうがないから買いに行くんじゃないですか、お腹が空くから。
まあそれもやったことありますよ。
買いに行くでしょ、だって家に食べ物ないんだったら。
行かないんですよ。
いや、だって何か食べなきゃ死んじゃいますよ。彼らだって何か食べてるんでしょ。
原翔さん、今の時代って本当に便利になりましたね。
え、
彼らネットでご飯食べてるんです。
ネットで
いろいろ届くらしいですよ。ネットで注文するとそれがここに来てね、それで食べるんですって。
じゃあ本当に彼ら一本外に出てないんですか。
出てないです。
ダメじゃないですか。そしたら
あ、ごめんなさい原翔さん、ちょっと庭の掃除しなきゃいけないんで。
あ、はい、わかりました。野田さんがするんですか。庭の掃除、野田さんが。それ彼らがした方がいいんですか、庭の掃除は。
いや、それも言ったんですけど、やってくれないんですよ。
いや、ちょっと野田さん、おかしいじゃないですか。だって、引きこもりを直すためのこの、その未来の会話どうだったんですか。
いくら言っても彼らは聞いてくれないんです。聞いてくれないんですよ。
もう僕は野田さんに怒りを感じてしまいました。100
万もの金を毎月もらって、そして何にもしなくて放置する。もとも
とのこの引きこもりたちを自活させるという方法に一歩も話が進んでない。
ただただ野田さんの銀行にはお金が振り込まれているだけです。
こんなことが許されていいんでしょうか。毎月100万以上のお金が振り込まれているんです。
僕はもう思いの丈を最後に野田さんに言いました。
野田さん、ダメだと思います。強制してでも自分たちでご飯を作らせたり掃除をさせるべきです。そうしないと絶対に引きこもりたちは自活しません。
すると野田さんは話しません。あのね、あんまり強制的にきつく言いすぎるとね。
何ですか。
ここを出て行かれちゃ困ります。
出て行かなきゃいけないんだ。出て行かなきゃいけないんだ。
こうしてこの後もこの未来の会は継続し、僕は1ヶ月後には演劇の公演を終えて東京へ帰ってきました。現在未来の会をインターネットでググってみると出てくることは出てくるんですが、このページは削除され、何があったのかその後は分かりませんが、無事あの少年たちが自分たちの家に帰っていることを願いたいと思います。一席目はドキュメンタリー落語白い家の一席でございました。真実は落語よりきなり。
いただきました、
はい、
これ実はですねだいぶ前第10回目ぐらいのドキラクヒーパスでアップしてるんですよ。
してます。
音源残してるんです。
してます。
まあ聞き比べていただくとね、
はい、
そのこの間の、まあ、原翔さんの講座数が、はい、まあ、いかに多かったかは分かるような、
うーん、
まあね、本人を目の前にして言うと、うん、あんま調子に乗るとあれだから言いたくないんだけど、
調子乗りますよ、
成長具合がね、
お成長が、まあ細かく見せれる
ような、成長にはなってないけど上手くなってるみたいなね。
まあでも良くなったと思いますよ、うん、
いや笑いも多いし、やっぱり緩急はやっぱりね ありますよね、よかった。そのなんかね、こう、うん、リストとか作ったりした時に、はい、そのいやこれクソつまんなかったとか言うじゃないですか、時々過去の作品で、これはこれはとか、
はいはい、
だからまあ前回もねちょっと月腹の話、月曜日の話の話しましたけど、月腹ではそのなんかこう話し的に、はい、いやこれクソつまんなかったとか、これはダサくですとかっていうのもね、その僕からこれじゃ次回はこれやってくださいって指定してね、ブラッシュアップする機会があってもいいかなと。
本当そうなんですよね、あのいや内容自体は絶対毎回そんな、うん、あの悪くないと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ構成が下手くそだったりとかね、うん、演出が下手とかあるんで、うんうん、例えばねその猫を招くっていう演目とかも、うんうん、あの内容は面白いのにって言われたんですけど、なんかもう一つやったみたいな、そういうのってあるんですよね。明日地球が滅びると思ってる男とか、うん、何個かやっぱりありますよ、まあ、
コリアン道中ヒザクリゲ、
コリアン道中ヒザクリゲもそうです、うん、
あとなんだろうな、あと収録したけど、配信してないんだったらゴッドファーザーの出来、
あららら、ね、これ
あれね、出来が悪くて、はい、ちょっと今日は今日のやめてくださいって、
あれね、でもね3回ぐらいはやってるんですよね、
うん、やってますよね、
うん、あれもそうです、いやいっぱいありますよ、
ありますよね、
酒井宣子裁判、
ああ、だからそのブラッシュアップすると良くなることってあるじゃないですか。
あります
よ。例えばその金玉コロコロも、はい、その初演バージョンとだいぶ形が違って、演歌杯で短いバージョンやってみたら良かったから、
あ、そうですね。
主流はそっちに行ったんだけど、元のバージョンやってみたらって言ってやったら結構良かったじゃないですか。
良かったです。一回ちょっとこう回り込んで元に戻ると、うん、すごく良くなるんですよ。うん、やっぱり。
だからそういうのもね、ちょっとこう自分だとやあんまやんないと思うものも月腹ではこう。やってっていいんじゃないかな、
ねうん、とにかくネタだけはたくさんありますからね、
たくさんある、
たくさんありますよ、
まあまあ、まさにネタってやっぱ新作創作をしていく人間にとってはそれ財産だから、ね、
まあまあ、
ブラッシュアップして磨けば光るものあるんじゃないか、
あると思います、まあ、
光らないものもあると思いますけど、
あります、あります、やっていきましょう、
ぜひ、
はい、
まあね、月曜日の原賞まもなくスタート、
はいはい、
するということで、
はい、
さあ1回目はいつですか、
はい、8月の7でございます。
今完全にプロデューサーに目で気につける
ですね。8月7日、 7ですよ僕、いや7、いや8か、めっちゃ不安になったらちゃんと後ろであのパントマイムで教えてくれました。
7時半開場、
はい、
7時40分開演、
はい、そして8時半
には
半時は終わるという、すごいイベントですよねこれ。
しかも通常1000円のところ初回は500円ワンコインで、
ワンコイン第1回目500円です、来てくださいぜひぜひ。
そしてネタ出しが、
はい、
新作落語、ドキュメンタリー落語ではなくて新作落語の偽札のすすめを一席はやる、
はい、伝説の新作落語と言われたら
自分で伝説にしたない
の、はい、偽札のこう言うといたら来るじゃないですか。
そうですね、
受けへんかっても伝説やからいいんです。
しかも月腹1回目の伝説の1回目ですから、
はい、
1回目の伝説でいく伝説の新作と、
はい、やりますよ、始まったばかりです、
始まってないからまだ。
まもなく始まるということで。ありがとうございます。
まあまあ月パーもあの、まあ、収録をして、はい、まあまあ国内とね合わせていいものを今後はねアップしていきたいなと思ってますので、は
い、よろしくお願いいたします、
はい、皆さんのご来場をお待ちしてますということで今回は終了したいと思います。
ありがとうございました。